ただいま、コロサイの信徒への手紙、3章の18節から4章の1節までをご一緒にお聞きいたしました。ここは、家庭内の人間関係を教えるという意味で、家庭訓というふうに呼ばれることの多い、そういう箇所です。ここのところ、今聞いたように、妻と夫、子供と両親、そして奴隷と主人といった、3つの具体的な非常に近しい人間関係のことが教えられています。妻と夫、子供と両親というのは、これは今日でも家庭の中に見られる人間関係ですけれども、最後の奴隷と主人という関係は、今日の日本ではこれは家庭の中の人間関係というふうには考えにくいかもしれません。しかし一世紀のイエス様が生きておられた頃の社会にあっては、奴隷が家の中にいるという場合が普通に見られました。家の中でいわば住み込みのような形で奴隷の人たちに暮らしていましたので、奴隷と主人の関係も家庭の家族関係の中に含めて考えられていたわけです。で、今日の私たちの感覚から申しますと、聖書の中に奴隷制度のことが当然のように出てくるということには違和感を覚えるという方がおられるかもしれません。聖書は奴隷制を容認するのかというような問いを抱く方もおられるかもしれません。しかしそういうふうに問いを抱くときに、まず知らなければならないこと、それは聖書の中ではどの箇所を読んでも奴隷制度が神様によって定められたものだと、そういうふうには教えられていないということです。男性と女性が出会って夫婦とされる、そしてまたそこに家庭が作られる、あるいはそういう中で安息日の礼拝が守られていく、あるいは人間の交わりとして一つの国家が作られていく、そういうことは全て神様がそれを人間にプレゼントしてくれた制度だというふうに聖書の中には語られています。しかし奴隷制度はそうではありません。人間が別の人間を家畜として所有するというのが奴隷制度ですけれども、神様はそういう人間同士の関わりというのを決して喜んでおられるわけではありません。このコロサイの信徒への手紙におきましても、例えば前のところですけど、3章の11節のところには、キリスト者である人たちの間では奴隷も自由な身分の人たちももはや区別はなくなっているのだと、そういうふうに言われています。3章の11節を見るとこう書いてあります。そこにはもはやギリシア人とユダヤ人、割礼を受けた者と受けていない者、未開人、スキタイ人、奴隷、自由な身分の者の区別はありません。キリストが全てであり、全ての者のうちにおられるのです。キリスト者の間ではもはや奴隷も自由な身分もその区別はなくなっているのだ。今奴隷の身として生活している人も、それから自由な身分で生活している人も、共に主イエスキリストに救われ生きている者としてイエス様に従い、イエス様に感謝して生活をしていく、その点ではいささかの違いもなくなっているのだ。で、そういうふうにここに教えられています。しかしそういうふうに言われるとなおさらこんなふうに考える方いらっしゃるかもしれません。すなわち奴隷と自由な身分の人たちの違いというものがすでになくなっている、 主の前では等しくされているのだというのならば、どうしてなおも奴隷に対する感覚と勧告とその主人に対する勧告とが別々に教えられるのだろうか。本当に主イエスの前で等しいというのならば、もはや別々の勧告をするのではなくて、みんなに等しく同じことを勧告するべきではないだろうか。みんなが同じだというなら、みんなに同じこと言うんだったら納得もできる。そうおっしゃる方もおられるかもしれないと思います。そしてまさしくそれはその通りなのです。キリスト者は女も男も子供も親も奴隷も主人も、さらに言えばギリシャ人もユダヤ人も未開人も文明人も、また新労働に従事する者も、その賃金を支払う経営者たちも、誰もがみんな等しく主イエスキリストの前に立って、その御言葉に聞いて、そして感謝の生活を送るように勧告をされる。私たちはこの地上でいろいろな境遇の中で生きておりますし、一人一人みんな違うわけですけれども、しかし私たちはやっぱりですね、一人の主の前にその御言葉を聞いて生きるように招かれている。その点は同じなんです。そして実際このコロサイの信徒の手紙を読んでおりますと、まさしくそう語られているんです。今日は18節からを聞いたので、そこで読まれなかったんですけれども、直前の17節にこんな言葉が記されています。そして何を話すにせよ、行うにせよ、すべてを主イエスの名によって行い、イエスによって父である神に感謝しなさい。すべてを主イエスの名によって行いなさい。あなたが何を話すにせよ、行うにせよ、そうしなさい。そう勧められているんです。で、この主イエスの名によって行うっていうのは一体どういうことなんでしょうか。それは妻である者と夫である者、子供である者と両親である者、奴隷である者と主人である者、そのいずれもが主イエスキリストにお仕えして生きるのだという、そういう姿勢を持って互いに仕え合う。そしてそういう生活を通して今命を支えてくださっている神様に感謝をして生きていく。それがこの17節で語られていることなんです。実は18節から4章1節までのところというのは、そういう意味では17節の言葉をそれぞれの立場にある人たちの身に移し替えて、実際に、あなたが生きていくときにはどういうことになるのかということを説明している、そういうところになるわけです。ここに語られていることの中心は何かというと、妻から見て夫、夫から見て妻、あるいは子供から見て両親、両親から見て子供、でさらに奴隷から見て主人、主人から見て奴隷という、そういう間柄においては、ただその相手との一対一の間柄があるのではないのだということがここで語られていることの中心です。そういう間柄の真ん中に実は主イエスキリストが望んでおられる。そしてその主イエスキリストは相手の人に仕えようとしておられる。あなたの主である人は、あなたの主である方は、まさしくこの関係において相手に仕えようとしている方なのだ。で、そのことを知って相手との間柄、その交わりを誠実に使えるように、そういう勧告です。そしてそういうふうに生きることが、全てを主の名によって行い、イエスによって神様に感謝をするということになるんです。今日はコロサイの信徒の手紙の家庭訓を聞いていますけれども、 しばしばこのコロサイ書の家庭訓と並べて語られる、聖書を読むときに、比較しながら読まれる箇所にエフェソの信徒への手紙の家庭訓があります。でこれはエフェソの信徒への手紙の5章21節から6章の9節のところなんですけれど、ちなみにそこを読んでみるとこんな風に語られています。まずはエフェソの信徒への手紙の5章21節と22節をお聞きします。新約聖書の358ページです。358ページエフェソの信徒への手紙の5章の21節をお読みします。キリストに対する恐れを持って互いに仕え合いなさい。妻たちよ、主に仕えるように自分の夫に仕えなさい。夫への勧告は25節に出てまいります。夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自分をお与えになったように妻を愛しなさい。これがエフェソ書の夫婦関係について教えているところです。エフェソ書ではですね、夫婦関係の一番最初にキリストに対する恐れを持って互いに仕え合う、それが夫婦の基本的な在り方なのだ、まずそういうふうに前置きをされた上で妻たちに向かっては主に仕えるように仕えるんだ、夫たちにはキリストが教会を愛したようにあなたは妻を愛するんだ、でそういうふうに語られています。明らかにですね、夫と妻が一対一の人間同士の間柄であるのではない、そうじゃなくてその家庭の夫婦関係の間には目に見えないけれども主イエスキリストという方が立っておられる、そしてその主は相手に対してその相手を愛し、そして自分を捧げるほどに仕えてくださっている、あなたの主である方はそういう方なのだから、あなたも恐れを持ってこの交わりに仕えるべきなのだ、そういうふうに教えられているわけです。イエス様が夫婦の間に立ってくださる、あなたがもし相手に仕えようとしないのだったら私があなたの代わりに仕えよう、もしあなたが愛せないと言うんだったら私があなたの代わりにその人を愛して自分自身を与えよう、そう言ってお立ちになっておられる、そして実はそういうあり方にあなたもついてらっしゃい、そういうふうにイエス様が立っていてくださるんです。で同じことは子供と親の間柄にも言えます。6章の一節見るとこんなふうに語られています。子供たち、主に結ばれているものとして両親に従いなさい。そして親への感覚は4節です。父親たち、子供を怒らせてはなりません。主がしつけ諭されるように育てなさい。子供が両親に従いなさいと言われるんですけど、それはその子は主に結ばれているんだ、君はイエス様に結ばれているんだよ、イエス様が両親に従おうとしているんだ、だから君も従うんだよ、そういうふうに言われているわけです。そしてこういうふうに言われると確かに心当たりがあるんです。イエス様の少年時代の記事、それはただ一つしか実は福音書の中に出てこないんですけれども、12歳の時に両親に連れられてエルサレム神殿まで杉越の祭りに巡礼にお出かけになった、そういう話がルカによる福音書に出てまいります。で杉越の祭りが終わった後もですね、イエス様はなお神殿にとどまっておられたんです。ところがお父さんのヨセフとお母さんのマリアはもうてっきりですね、もう息子も一緒に帰るんだって決めつけちゃって、道連れの中にきっといるんだろうと思って一日、まあ、イエス様を12歳のイエス様をエルサレム神殿に置いたまんま、ナザレの方に向かって帰ってきてしまうわけです。 で一日の旅路を終えて夕方になるとイエス様が見当たらないみたいな、そこで大変なってことになって、ヨセフとマリアは来た道を探しながらエルサレム神殿まで戻ってくると、神殿の境内でなおそこにとどまっていろいろな聖書のことを質問しているイエス様の姿を見つけるわけです。その時にお母さんの周りではとても厳しく叱るんですね。なんていうことしたんだ、お父さんとお母さんがどんなに心配したかわからないのか。それはまあ心配したからマリアが怒るのも無理もないんですけれど、しかし元はというとですね、自分たちが帰るんだから子供も当然ついてくるはずだって言ってしまえば、ヨセフとマリアの一人がてでですね、自分の子供を忘れてきちゃったんです。多分ですね、今日の感覚だったら叱られるのは子供ではなくて両親じゃないかなというふうに思うんですけれども、しかしイエスもそれに対しては反論なし、反論はなさいません。そして叱られたまんまですけれども、ナザレに帰って両親に仕えてお暮らしになったと、そういうふうにルカによる福音書には語られているんです。イエス様は両親に従順に過ごそうとしておられた。それが実は少年時代のイエス様について聖書が伝えている唯一の姿です。イエス様はたとえ無茶を言う両親であってもですね、それに対してもちろん両親を責めることはできるはずなんです。しかしそれをなさらないで従順にお仕えになった、そういうイエス様が実は親と子の間柄には立っておられるんです。両親の方もどういうふうに育てなさいと言われるかというと、子供を怒らせてはなりません、主がしつけ諭されるように育てなさい。子供を育てるときには親の思い通りに親に都合よく育てるんじゃないんだっていうんです。そうではなくてイエス様がその子をしつけ諭される、でそのことに使えるんだ。場合によってはです、子供というのは親が望まない方向に育っていくことだってあるかもしれません。親はそんな風に育たないでほしいなと思ってるのに、子供がわからないままにどんどんどんどん違う方に育っているように親に思える、そしてそれが本当に親からすると残念でならないということだってあるかもしれないと思います。しかし実はイエス様はそういう子供とも共に歩んでくださる。イエス様は聞き分けのいい、理解の早い、飲み込みのいい子供だけ愛されるのではありません。むしろ理解が遅く、イエス様のおっしゃることをちっともわからない、そういう弟子たちと一緒にお過ごしになって、そしてそういう人たちのために十字架におかかりになったんです。イエス様の十字架というのはイエス様のことを理解しないで、イエス様を見捨てて逃げ去るような、イエス様を裏切るような弟子たちのために十字架にかかっておられます。あるいはイエス様を敵対視して陰謀で捉えて十字架に上げてしまうような、そういう人たちのために十字架にかかっておられます。あるいはまるっきり不安な愛をしてわけもわかんないままにイエス様をあざけたりからかったりしながら野獣馬のように集まっている、そういう民のためにイエス様は十字架にかかっておられるんです。イエス様が十字架におかかりにかか、イエス様の十字架にかかられた時にそのことをよく分かって涙した人っていうのはほとんどいない。イエス様がそういうふうにして実は弟子たちと一緒に歩んでくださる、子供たちもそういうふうにイエス様は育っていて行かれるんです。子供たちをしつけ諭される、無知を持ってですね、お前はこうじゃなきゃいけない、こっちに行けってそうおっしゃってるんではないんです。むしろ その子が本当に自分自身の人生を生きて、そしてしみじみと自分がどういうあり方をしたらいいんだろうか、あるいは自分がどんな過ちが多かったかということを悟るようになるまで黙って共に歩んでくださって、そしてその子の過ちによって大きな傷を負う時がイエス様の代わりに負ってくださる、そういう仕方で実はイエス様は弟子たちを育て、弟子たちに伴ってくださった。聖書の中にそう語られています。そういうイエス様が実は親子の子供を育てる時にその場に立っておられるんだってここには教えられているんです。理解の早い子供だけが愛されるのではない、かたくなでちっともものがわからない、しかしそれでいて自分では全部わかっているのつもりでいる、そういう子供たちにもイエス様は仕えてください。世の父親たちはそういう施設に習うのだ。父親って大変だなと思います。しかし、そういうふうに父親は力がありますからつい手を挙げたくなっちゃうんですけれども、そうなってはならないのだと教えられているわけです。奴隷と主人についても同じです。6章の5節のところでこう教えられます。奴隷たち、キリストに従うように恐れをののき、真心を込めて肉による主人に従いなさい。主人への勧告は9節です。主人たち、同じように奴隷を扱いなさい。彼らを脅すのはやめなさい。あなた方も知っている通り、彼らにもあなた方にも同じ主人が天におられ、人を分け隔てなさらないのです。でここでもやっぱりシエス・キリストが顔を出しておられます。キリストに従うように恐れをののき、真心を込めて主人に従いなさい。キリストがこの相手に従ってるんだから、あなた方も従いなさいと。そして主人たちも力関係では奴隷を自由に扱える立場にあるわけですけれども、同じ主人が天におられる、キリストが天におられる、そして目の前の使える奴隷も自分も同じように見られているのだということを覚えて、同じように奴隷を扱いなさい、脅してはいけないと言われるわけです。でこんなふうにですね、エフェソ書の家庭訓では本当にはっきりした形で、妻と夫、子供と親、奴隷と主人の間にキリストが立っておられるのだ、そういうふうに語られているわけです。でそういうことを念頭に置いて、じゃあ今日聞いているコロサイ書の方を読んでみるとどうであるか、結局は同じだということになるだろうと思うんです。妻に対してはどう教えられているか、コロサイ書の3章18節ですが、妻たちよ、主を信じる者にふさわしく夫に仕えなさい。あなたは主を信じている、そういうものにふさわしく夫に仕えよ。子供たちについてどう教えられているか、子供たち、どんなことについても両親に従いなさい、それは主に喜ばれることです。奴隷についてはどうか、22節です。奴隷たち、どんなことにしても肉による主人に仕えなさい。人にへつらおうとして上辺だけで使えず、主を恐れつつ真心を込めて従いなさい。みんなここでどこかに主という言葉が出てきています。でじゃあ夫や父親はどうかというとですね、ここには実は主という言葉が出てこないんです。19節です。夫たちよ、妻を愛しなさい、つらく語ってはならない。21節、父親たち、子供を苛立たせてはならない、いじけるといけないからです。ちょっと見るとここでですね、イエス様がどこかに消えちゃってるように見えます。しかし実はです、夫であり父親である人というのは奴隷の主人としても考えられてるんです。同じ人がですね、ここでは考えられている。そして3番目の主人、奴隷の主人としてはどういうふうに語られているか、4章の1節です。主人たち、奴隷を正しく公平に扱いなさい。知っての通り あなた方にも主人が天におられるのです。でここで結局最後のところでまとめられる形で実はイエス様が出てまいります。この奴隷の主人というのはこのコロサイ書の書き方では実は夫である人であり父親である人で、そういうつもりで語られているわけです。コロサイ書のこの記事の中でですね、エフェソ書と比べてさらに一歩踏み込んで語られているという箇所があります。それは24節の言葉です。そこにはこんなふうに語られています。あなた方は御国を受け継ぐという報いを主から受けることを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。ここではやっぱりですね、家庭の生活の中でそれは主に仕えることなんだということが語られているんですけれど、さらに踏み込んであなたたちは御国を受け継ぐ、そういう約束のもとにあるんだと言われています。キリスト者が天の御国を受け継ぐものとされているんだ、そのことを思い起こさせることがあります。私たちが家庭生活を送るときにですね、ただ単にイエス様に仕えるんだ、その思いを持って、夫に仕え、妻を愛し、あるいは、両親に従い、子供を育て、奴隷が仕え、そして主人が治めると、でそれはこの地上でそうであるだけではないというんです。この地上で本当に正しくあろうとして生きる、それだけで終わる生活をあなた方今生きてるんじゃないんだ、そういうふうに語られるんです。あなた方が今そういうふうに生きるのはなぜか、それは御国を受け継ぐ約束があるからなんだ、そういうふうに言われているんです。で特にですね、この言葉って実はですね、奴隷たちに対して勧めが語られた直後にこの言葉が語られています。でこれとっても実はこの場所にあるということは大きなことだろうと思います。どうしてか、奴隷たちはですね、こういう言葉を聞いたときに大変に驚いて喜んだに違いないんです。でなぜなら奴隷っていうのはですね、これ例外なく主人がいるから奴隷なんです。そういう意味では奴隷というのは自分が一生生きてですね、最後に何を残すかって何も残せない人たちです。どんなに子供を愛していても自分が生きたものを遺産として子供に与えることができない境遇にある人たちが奴隷です。自分が一生かけて何か残してもそれは自分の子供に行くんじゃなくて自分の主人のものになってしまうわけです。ですから奴隷である人たちというのは本当にですね、そういう意味では寂しい思いを持って最後まで生きざるを得なかった人たちです。一生生きて、しかし自分が一生かけて作り上げたもの、残ったものというのは全部奴隷の主人のものだ。どんなに妻を深く愛しても、どんなに子供を愛しても、そういう人たちには何も与えてあげることができない、そういう惨めさを奴隷たちはみんな抱えているわけです。あるいは奴隷の子供という境遇に生まれてしまったらですね、自分は何も親から受け継ぐものがないということが最初から決まっている。ところがそういう人たちに向かって、あなた方にはそれでも受け継ぐべきものがあるのだ、そういうふうに語りかけられるんです。御国を受け継ぐ、あなた方はそういう約束のもとにあるものとして今日この生活を生きているのだ、そういうふうにここに教えられています。こういう言葉を聞きながら考えさせられるんです。私たち奴隷じゃありませんから、もちろんですね、自分が一生生きたものを誰かに横取りされるわけではありません。しかしです、よくよく考えると私たちの一生って結局何なんだろうかって思います。あくせくあくせく働いてですね、一生生きて、結局それはしかし 骨折り損のくたびれ儲けということではないのか。そうじゃないのだとここに語られてるんです。あなたは一生この地上を生きる、そして最後には若い頃みたいに、自分で思うように動けなくなっても最後まで生きて地上の生活を終えていくけど、それは何も残らないのではなくて、あなた方はそういう生活の中で御国を受け継ぐものとされてるんだ。神様の御国に結ばれて、そしてあなたが一生生きていることというのは神様がそれを覚えてくださっていて、それを必ず意味のあるものとして立ててくださる。私たちはもしです、神様と離れて自分のために生きるというのであればですね、おそらく私たちの一生というのは途中ではいろんなことあるかもしれませんが、最後には何も自分のものにならなかったといって死んでいくほかないんです。どんなに豊かな財産をこの地上で築き上げても、それをお墓の中に持っていくわけにはいかないんですね。だけれども実は私たちはですね、この地上で自分のために自分が何かを得るのが目標なんだと思ってきたら何もなくなってしまうんですけれども、実はそうではなくて、私たちを生かしてくださる神様のために生き、そして神様が愛しているこの世界に仕えるように生き、そこでさまざまな人間関係を結んで、そして本当に多くの人を愛し歩んでいく、そのことが実は神様がその一人一人を愛してくださって、さらに御国を立てていかれる、その中に用いられていくんです。そしてそういうあり方ができるのは、イエス様が私たちの罪を十字架の上で清算してくださって、あなたは神様の民なのだ、間違いなくそういうものとされてるんだから、そう生きていいんだとおっしゃってくださればこそです。神様の慈しみに支えられ、御国を受け継ぐものとされて、そしてあなたは今日のこの生活を歩んでいる。あなたは神様のために迎えられるものなんだから、その歩みを今この地上でもしてごらん、そういうふうに聖書は語っているんです。私たちの行いというのはこの地上の一生だけで過ぎえるものではありません。むしろこの地上を終えた後の天にあって神様を賛美しながら本当に豊かに喜んで満ち足りて生かされる、そのことを知らされて、そういうあり方をこの地上でも今表して生きていこう、そんなふうに教えられ、またその言葉に励まされて生きているのが地上のキリスト者です。でそんなところがあるもんですから、実はこのコロサイ書の中でキリスト者全員に語られている言葉はどう言われているかというと、すべてを主イエスの名によって行い、イエスによって父である神に感謝しなさいっていう、そういうことが言われているんです。あなた方はイエス様によって神様に結ばれているものなんだ、そして神様から御国を受け継ぐ約束を与えられている、そういうものとしてあなた方は今日生きるんだ。それの表し方というのは、人間関係において真心から相手に仕えていくあり方である、そういうふうに語られているんです。私たちの本当の国籍は天にあります。御国の四つ身として今日生きるようにされているということを覚えたいんです。そしてその感謝を日々の暮らしの中に表していきたい、そのことを表しながら本当に神様から与えられている喜びを確かにされたいものとされたい、そのように願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちは日々隣人の関係に悩み傷つき苦しむ時があることもあります。妻と夫、子供と親、そしてまたさまざまな社会関係を結ぶ隣人との間柄において、しかし間柄であればあるほど私たちは自分自身の我慢、顔を覗かせてしまい、思うようにいかない破れを覚えることがしばしばです。
しかし私たちのなかなか思うようにならない人間関係の間に主イエスキリストが共に歩んでいてください。そして私たちができないことも主が疲れていてください。その新しいやり方に私たちを招き入れようとしてくださることを本当に感謝いたします。どうか私たちが主がそこにおられることを知るような夢に新しい関係を結んでいくことができますように。今日は勇気がなくてとてもできないと思っていることも主が招いてくださればゆえにそれがやがて可能になるのだという希望を抱き、そしてまたそのことを信じて歩む生活を私たちが過ごすことができますように導いてください。私たちはイエス様の弟子たちと同じくイエス様に従うということについては決して率直ではなく、むしろ理解が遅くなかなか従わない固くなさを持っていることを知っています。しかしそれでも主が辛抱強く弟子たちを教え諭し導いてくださいました。私たちも共に歩んでくださる主が私たちを諭し導いてくださる中で、どうか少しずつでも本当にあるべき人間関係を持てる人間として育てられ、そしてその喜びを隣の人と分かち合うものとなることができますようにお導きください。私たちの世界にはなお多くの破れがあり、悲しみの出来事が蔓延していることを思います。この朝にも大勢の方が命を落とされたということが伝えられていますけれども、人間の破れが本当に深刻にあるとしても、どうかその交わりの一つ一つに主イエスキリストが望んでくださることを信じ、私たちは今日与えられている各々の交わりに主に従う者としてふさわしく歩んでいくことができますように導いてください。私たちの気の弱いところやまた気の小さいところをどうかイエス様が御言葉によって一つ一つほぐしながら、本当にあなたに喜ばれる人間関係をこの地上に築き、そのような間柄によってあなたのご栄光をより輝かすことができますように導いてください。またそのような中で幼子が育ち、そしてこの世界が今よりも少し明るい朗らかな明日に向かって歩んでいくことができますように、どうかそのような働きの一つ一つをあなたが彼に支えてくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。